西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、1月の西宮徹底解剖は西宮の歳時記と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみさんにお越しいただいてお話を伺っています。西尾先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、西宮の歳時期、はい、本当にそれぞれの季節にいろんな行事があるんですね。
そうですね、はい、4、5、6、前回は4、5、6でしたから、うん、夏の行事をご紹介しました、
はいはい、さあ、そして今日は秋です。
そうです、
秋ということはだから、7、8、9、
はい、7、8、9になりますね。
まだ暑いですやん夏ですやんっていう感じなんですが、
は
い
は
い、
なので、季節の挨拶は残暑でございます。
そういうことになるんですか。
できますね、はい、ですが、まあ、着実に季節は巡っていますので、うん、はい、田んぼであるとかね、見ていただきますと、青々とした稲の、うん、まあ、波のようなですね、はい、風が吹くと稲がほわほわとしますので波のように見えて、はい、稲の波っていうのがね季語になるんですけれども、うん、でそれから少し色づき始めて黄金の波に移り変わっていきますけれど、うん、豊かな実り豊作が、まあ、得られるわけですから、だんだんこう気持ちがアップになってきますよね、はい、で1年間土おこしから、始まって、うん、種をまいて、で苗を育てて田植えして草引きもして、で、収穫でっていう風に、うん、こうずっと手をかけて、でその度ごとにお祭りをしてっていうのをやってきてますから、うん、もう収穫目の前で、うん、無事刈り取ったらよしやったという感じでなりますので
さあ祭りださ
あ祝おうぜっていうのが秋祭りなので、はい、だから一年のいろんなお祭りの中でもやっぱり賑やかという意味では気持ちがアップしてますので、うん、秋祭りっていうのが一番賑やかかなというふうに思います。
なるほどね、はい、そうか、秋は賑やか、ね、
はい、賑やか一番ですね、はい、ね、まあ、賑やかさの象徴っていうのがだんじりですかね。
これ西尾先生のもうね、はい、専門分野で、
はい、ありがとうございます。
ので今日はなんかたっぷりと語っていただけそうですが
はい、はい、ね、まあ豊作を祝う、そのためには人間だけがワイワイしててもしょうがないんですね。
なるほど、うん、
やっぱ神様に、はい、その状況をお見せして、うん、神様がそうかそうかよく実ったなと、やっぱり納得してもらわないといけませんので、はい、なのでおみこしに神様をお乗せしてですね、うん、その、守っていただいている地域を回っていただく、見ていただく、うん、はい、民はですね、このように豊かな暮らしをさせていただいておりますということで、見ていただく、うん、でそのために神輿に乗って、行っていただくんですが、神様だけ一人行っていただくわけではなくですね、うん、はい、梅雨払いもいれば、うん、後から付き従う、まあ、にぎやかしといいますか、うん、これがだんじりがついていくわけです。
なるほど、だんじりには神様は乗り払えんのですよね。
そうなんですよ、
神様が お乗りになるのはおみこし、
おみこしなんですね、はいはい、なのでこれ形にも出てくるんですけれども、はい、おみこしは神様が乗りますので、はい、一旦、まあ、これ、まあ、本来はお祭りの時は神様をお呼びして、うん、まず本社に来ていただいて、はい、でそこからみこしに移っていただくんですね、うん、で移っていただいて、まあ、お旅所という、まあ、その神社に関係ある場所まで行っていただいたり、こう町内を回っていただくんですが、その道中の間ね、おみこしは地面に下ろしてあかんのです、神様やから。
なるほど、
ね、もし、まあ、休憩するにしても台を必ず置いて、地べたにおみこしは絶対置いちゃダメなんです。
なるほど、
はい、はい、で回っていただきます、うん、 ね、ところが賑やかな方はそれは関係ないですので、はいはい、あの車輪がついてコロコロと行く、まあ、引くタイプのものもあれば、はい、まあ、おみこしと同じように担ぐタイプもありますね。ね、で最近はあの、担ぐ、まあ、その日常生活の中に物を担ぐっていうことがないんですね。かつてはあの、天秤棒といいますか、はい、あのいろんな荷物を、ね、背中に背たらったり担いだりとかいうのが、うん、あの日常労働の中にあったと思うんですが、もう最近はまず担ぐっていうことがないので
ですね、うん、そう言われれば、は
あ、だからあの、はい、聞いてますと、うん、今の若いもんは生倉になったからよう担がんのやっていうおじいさんたちの言葉がある。要するに肩とか腰が鍛えられてないので、はあはあ、祭り1日だけでももうずっとその腰を担いでないと、
もうなんか肩がパンパンに腫れ上がって真っ赤にとかいう話聞きますけど、
はい、だからそうなれへんためにあのアメリカンフットボールのあの防具みたいにね、バスタオルとかあの肩の中に入れてる人もあるんですけど、はい、でもそれで担ぐですね、うん、なのでその担ぐタイプのものも臨時にこう車輪をはめてはい、だからあの肩が生倉になったから浜ころはめてっていう言い方をねあの車輪のことで浜とかころとか言われるので、
は
い、そういうあのことを何度もあのころの方からお聞きしたことがあります。
今時の若いもんはみたいなことになるんでしょうね。
そうなんです、そうなんです、ね、大人しいもんや言
う
てね、
あ、そうか、
柱の時代はなとか言いながら、
やんちゃな方は皆さん、は
い、おっしゃいますですね。
そこがすごいこうなんかこう発さんのというか、はい、もう自分のアピールの舞台だったんでしょうしね、
はい、そうなんですね、はい、まあ、そんなこんなであの、うん、とにかくおみこしは担ぐものです、はい、でだんじりは、まあ、担ぐものももちろんありますけども、うん、人が乗りませんので、うん、まあ、引いたりだとか、はい、そういう風なんですね。
は
い、あの神様が動かれる時ですね、
はい、
もう神様は一人、まあ、要するに行けませんから、うん、あの後ろからだんじりが突き従ったり、うん、まあ、逆に神様の前をだんじりが行って露払いのような形をしたり、うんうん、でそれとか神主さんとか役員さんたちがですね、あの露払い、要するに神様の前、うん、これから神様いらっしゃいますよという形で、うん、あの触れ歩いたりだとかいうことで行列を組んで、うん、あの動かれます。はい、だからあの賑やかに、祭りの頃になりますとどこからともなく鐘太鼓の音が、うん、あの聞こえてくると、あ、なんか動いてるなと思って、
はい
はい、あの私なんかもあのすぐ目の前、家の目の前がだんじりがありまして、やっぱり季節前になりますとね、あの練習する音が聞こえてきて、
練習の時からもう皆さんワクワクなんですよね、はい、きっとね、
そうです、うん、2ヶ月近くぐらい前ですかね、うん、から練習が週に1回始まって、もうそこであの心の準備運動が、
あ、なるほど、
はい、
もう間もなくだぞ、はい、みたいな感じなんですね、
はいはい、1週間前にはですね、うん、ちゃんとあの幕をつけて、ね、
うん、
蔵の中で、ね、あの気がついたら試し引きしとったとかね
、はあ、なるほどね、あ、
もう待ちきれへんみたいですね。
うん、西宮にも、はい、ずいぶんたくさんあのだんじりありますよね、
はい、ございますね、はい、
あのかつてはあの市民化祭り、
はいはいはいはい、
あの時にあの、はい、
ビヤ市役所前線の、
そうそうそうそう、はい、走ってましたよね。
そうですね、
であの明かりが入ったりすると、はい、なんかもう幻想的で、はい、よかったですよね、
はい、あの風景を覚えてらっしゃる方が多いと思うんですね、であのあそこに、まあ、西宮の代表的なあの、だんじりがね、うん、4箇所とかね、あの来られてて、でよく見るとあのちょっとずつ形が違ったりだとか、はい、あの皆さんあの工夫をしてね、あの飾りとか幕とか工夫をされて、綺麗にされてるんですけれども、あのこのだんじりというのはですね、実はあの日本国中だんじりと呼んでるわけではないんですね。
え、そうなんですか。
そうなんですよ、あのね、西日本はほぼほぼだんじりなんです。
はい
はい、で、地方に行くと山とかね、鉾とかね、屋台とかね、いろいろ
う
ん、あるんです。で、屋台っていうところが多いですし、うん、で中に太鼓が乗ってるとね、太鼓とか太鼓台とか、 いうような、はい、言い方もしますね。日本各地も本当にあの、多くの種類 の、 あの飾り付けの仕方も全然違いますし、あの西宮はやっぱり岸和田にも見られるようなよく似た形の前と後ろ の、 あの屋根がついてる上下にあの前後2枚屋根と普通呼ばれるんですが、そういう引くタイプのだんじりが多いんですが、あの各タイプも、あの通称だんじりと言いますけれども、まあ、太鼓台っていうことが多いんですが、あのそういうのもあります。なので、だんじりを区別すると名前の呼び方、要するにあの地域地域であのいろんな呼び方をする呼び方と、で移動手段ですね、はい、引くタイプか担ぐタイプか、ので分類 できますし、あのパッと見はですね、あの日本で一番まあ、有名な、まあ、だんじりという言い方しませんね、山鉾といえば、
はい、
京都ですね、
祇園祭の、
祇園祭りね、
はい
はい、ああいうタイプの、柱、真ん中にあれ柱入ってますので、柱を中心としたあの山鉾と呼ばれる、タイプのものとか、で彫刻とかあの、ハリボテのこうすごいあのねぶたとかね、
あ
の、
はいはい、あれはすごいですね、
あれももう、はい、あのだんまあの屋台、まあ、あの全体の日本全体の言い方すれば屋台っていうんですけども、はい、あ の一種になりますね。あれ見ただけでも全然形が違います、で、高山とかの方でしたら上にあのからくり人形がねついた、あの下でこう紐を引っ張って、でしたらあの袖が上がったり首をかしげたりっていうようなからくり人形が上に乗っかったのもいますし、
はい、
で、滋賀県の長浜はあの広いね舞台みたいになってて、はい、でそこでね子どもたちがね歌舞伎の名場面を演じる芝居みたいなことをできる、はい、あの屋台みあのいわゆる舞台を持っているものもあります、う
ん。それ舞台を演じながら動くんですか？
いや、さすがにね、やりながらは危ないので、あの、はい、あのところどころに据えて、
はい、
でやるんですけどね。
でそのお芝居が終わったらまた移動する。
そうですね。
あ、なるほど、はい、そうですよね。危ないですよね。
あのさすがにそれはちょっと危ないので、はい、でそれと一方で動かないのもあるんですよ。あのだんじりとかそう今言ってるのは全部引っ張ったり担いだりして移動しますけど、動かないタイプのものなんです。
なんで動かないんですか？
そこはね、これはね元々がそうなんです。一番古いあのことで言えば、お祭りをするための場所として、作られたものなので、なのでそれに車がついて動くようになってるんです。
あ、なるほど、
はい、だから祭りの一部として、飾り物として作られるんですね。据え置かれたものが作られるんですが、それがその祭りの形が変化することで下に車輪をつけて移動するようになっていって、で、その移動するみんなに見せるっていうところがあのどんどん大きくなっていって、今みたいなそういうのになっていく
と、ね、我々にとって、はい、動かないだんじりってなんだんじりちゃうやんとか思いますけど、はいはい、ルーツはそこからってこと、はい、
だからだんじりと言われるようになると動くんですが、でその動かない代表が姫路 の、 あの一つ山三つ山って言って高さ20メートルにもなるような釣り鐘型のね、あの、お祭りする場所っていうかその屋台を作るんですね。山って呼ぶんですが、はい、もうそれはすごいですね。もうそこ の、まあ、のもう建物の状況なので、はい、中に階段があって一番高いところでお祭りするんですけども、
う
ん、一つ山なんか60年に一遍とかね、もうあのなかなかめったには見れないんですけど、
そんなにやっぱりやることが大変なんですか？
はいはい、そうなんです。なんか古いものはそうなんです。だんだんそれが小ぶりになって、で車輪をつけてどこでもお祭りができるように動いていくという、いうふ
う
な変化があったというふうに言われてます。
そうなんですか。
はい、だから今見えてるものが全部では実はないっていうのもこの辺にちょっとした面白さがあるかと思います。
よくわかりました。そういうことですよね。
はい、
今あるのが当たり前これでしょうっていうものではないんですよね。
はい、あの、はい、何それぞれの変化と、
はい、
大きくなったり、発展していて、今がありますので。
なるほど、
はい、まあ、あのそれを、まあ、ちょっとたあの知っていただくとまた面白いと思います。
そうですね、
はい、なんかいろんな地域の似ていること違うこと、比較するのもまた面白いと思うんですね。 ですから市内だと割と共通した形のが多くて、で、ですが、大体ね、市内は引くタイプのものがほとんど で山口の高知神社の一軒だけ奈良井っていう集落のものなんですが、これだけが一つ担ぐタイプのがありますね、はい、なので、その辺もこれからもう少し詳しくお伝えしようと思うんですが、はい、もうちょっと視野を広げると、うん、これがね西宮だけのことかと言いますと、実は兵庫県内へちょっと視野を広げてみますと、大阪のやっぱり有名な岸和田型の引っ張るタイプのものですね、あれとよく似たのがこの西宮も含めた阪神館、神戸の方にもあります。で、今度播磨、いわゆる姫路を中心とした播磨に行くと、安田とかいうふうに、ね、灘の喧嘩祭りとかで聞かれたことありませんか、はい、大きな神輿みたいなのを叩き合わせたりとか、
勇壮な祭りですよね。勇壮なありますね、
神輿型のね、これは担ぐタイプですね、あれは姫路を中心とした播磨の周辺に多いんですね、
はい
はい、でもうちょっと奥に行きますと、北の方に行きますと担ぐタイプなんですけども、上が三段のお布団みたいなのをね乗っけたような布団屋台っていうんですが、うん、真ん中に、布団中に太鼓があるんで布団台とも言うんですけども、そういうタイプのがあったりだとか、
うん、
もう兵庫県内だけ見ましても、旧、五穀ですね、播磨摂津とか言いますけども、それごとに特徴があります、
は
い、だからもう日本全国に視野を広げるといっぱいあるっていうのが、
うん、
兵庫県内でもその様子っていうのは見せてくれますね。
なるほどね、
はい、だからお好きな方はもう祭りシーズンになるとですね、あっちへ行きこっちへ行きで情報交換をし、もう本当に日本各地回っておられると思います。
お好きな方は本当にお好きですし、
はい、
結構そういう方今増えてきてるみたいですよ ね
京都資料館でもね、もう本当に南間寺さんから昔のだんじりの部品を何点かお借りして展示をした時もですね、聞きつけた方が大阪からいらっしゃって、で展示台 のガラスの前ですね、へばりつくようにして見てはるんですね。で普通の見学者とはちゃうしなと思いながら
何をそんなにご覧になってるのかなって
たら、だんじり好きの方がわざわざそのためだけに来てはったっていう。
なるほどね、
もう駆けつけてくださいましたですね。
いやー、でもだんじりに関わってはる方って皆さんお元気ですよね、高齢の方でも。
そうなんです。
でも血湧き肉踊るっていう、やっぱりもうお祭り大好き、だんじり大好きっていう方多いんですよね。
多いですね。普段は物静かというか、厳粛に役員を務めてる方でもですね、いざだんじりに乗ると、いけーの世界に結構なお年の方がいけーになりますんで、あれさっきまですごい真剣な顔しちゃった、顔違ってるしって調査に行った時にびっくりするというのがよくあります。
そうなんですか、はあ、でもそれだけやっぱりだんじりの持つ魅力っていうのが、
はい、だと思いますね。
ね、あるってことですよね、
はいはい、西宮の場合は南の方は平坦な場所が多いですから、西宮神社さんとか大市八幡さんとか、辺りは割と平たいところをね行きますので、まだ比較的楽やと思うんですね、今津の福王神社さんとか、
はい、
ところが山口の高知神社だとか名塩だとか、ナジオって車で通るだけでも坂道分かると思うんですが、あそこも7台8台と動きますので、もう坂は行くわ、細いところは行くわ、もう大変です。ブレーキついてないですけど、ハンドルもついてませんから。
そうですよね。
なので、あれを方向転換するのは力を任せにって言ったら怒られますけど、エイヤーで力を合わせてゴリって地面をするんですよ、もう本当にガシガシ移動させていく、グッと方向変えて、で細いとこ入りますから、屋根とかね、だんじり当たっても大変ですけど、お家壊したらもっと大変ですから。
ですよね、
はい、電柱もありますし、でそれをかわしながら、で前へ進みっていうのをやるんですね。だから曲がり角はまさにエイヤーです。 あの一旦曲がり角の中央まで行って、で片輪後ろの後輪なり前なりを2輪上げて、うん、あだいたい4輪なの で、うん、で上げて、それでその上げたとこぐーっと回して方向変えて行くので、
力づくなんです、
ね、はい、なのでね、車輪が減るんですよ。
いやいやいや、これは大変やわ。
はあ、そうやってやっていくんですね。はあ、もう皆さんあの大変で、ね、あの最近修理されたとこはね、ちょっとあの楽になるように補助ブレーキみたいなのをされたりするんですけども、はあ、まあ、基本ないのが普通なので、であの物によったら重さが違いますから、で彫刻の多いところとかで、あの、まあ、西の目でちょっと変わったとこって言ったら、あの今津の福王神社さんが、あの足回りというか下の方が、ね、船の形になってるんです。
ほう、
あの今津ってもともと漁師町ですから、あの、まあ、そこに由来してると思うんですけども、あの、船のなんか、まあ、ボートの上に社があって駒がついて、うん、まあ、ちょっと説明しづらいで見に行ってほしいんですけど、
はい
はい、うん、あの船が船だんじりって呼ばれる
船だんじり、
はい、これはね市内唯一で、他でも割と珍しいものなんですけども、そういうのがありますね。それを動かしてはりますね。
なるほどね、はい、その生活に密着したそういうデザインになったりとかっていうことも、まあ、あったりしながらの、はいはい、
まあ、地域性をねきちっとお持ちで、船だんじりをやっぱり持ってお持ちですのでね、それが、まあ、山の中にあったら、またそれはそれで面白いんですけども、うん、でもあの今津だからこそという
ね、
はい、のがあるかと思います、
はい、もう本当にあの西尾先生がだんじりを語ると熱くなっちゃうというところなんですが、
いやいやいや、止まらない。
いや、もっともっといろんなことを教えていただきたいなと思うんですが、
はいはい、あのね、あのやっぱりいろいろ見させていただくと、もうここはすごいなとか、うん、これ一番やなって思うところがいくつかありまして、
はい、
で、あのもうダントツ、私が思うところのここはすごいぞというダントツがですね、古式岩神社さんなんですよ、
はい、
でもちろん2台あるんですけれども、あの、まあ、2台1つの神社で動かすっていうのも大変なんですが、あのとにかく古式岩神社さんのだんじりの動くコースがすごい、
うん、
まず坂がすごい
ですよね、うん、
あのちょっと神社高いところにありますからね、
はい、
で下の古式岩会館から持って行って、でかつまだ火山道まで上に上がって、
火山道まで上がるんですか、
上げはることに最近なってるんです
それあれですよね、人力で動かしながらですよね。
もちろんです。そんなあの車で運ぶなんてことは絶対刺されませんよ。
うわ、すごいですよね、はい、あの坂、
それ でかつクラクエン口の駅の方まで降りますからね。
そうですよね、うん、パレードでね、は
い、だ降りたら見返りせなあかんから上がりますからね。でしかもあのクラクエン口の駅周囲はあのいい住宅地ですが坂多いところなので、
はい、
その坂を行っては下り、曲がっては上り、また行っては下りって、もう上がったりは降りたり、上がったり降りたり、曲がって曲がってって、もうあの曲がり角一番、坂の数一番、あもうあのすごいです。
そんなにきめ細かに町内を
回られます。回られます。もうあのついて歩く方が大変
ねえ、
はい、あのまあ、坂道はまあまあまあの緩やかでもね、長い距離をね引っ張るところがありまして、あの高知神社の、まあ中野っていう、まあ、ちょっと南の山に入の近い方に集落なんかとかはやっぱり移動距離が長いんですね、
うんうん、
でそれも少しあの坂のところにあるので結構大変やと思います。あの単純なあの移動ではなくて、やっぱりそれに関しては、うん、あの行きは下りなので、行きはよいよい、帰りは上りっていう、はい、それも大変やと思いますね。
でも下りもね、だから簡単ってわけじゃなくて、ね、余計にそのいろいろ気を使わないといけない、
そうなんです、
スピードのコントロールだったりがあるわけですもんね、
は
い
は
い、
下りの方がね実は労力を使われるんですね。うん、やっぱお聞きしてると、あのだんじりそのものの荷重もかかってきますし、うん、行ってしまうのを止めるのが一番難しいって言って、だから上げるのは引っ張りゃいいので上がるんだけど、下るときにきちんと下れるかどうかっていうのがやっぱ一番しんどいっていうふうにお聞きします。
なかなか難しそうですね。奥が深いし、は
い
は
い、なのでいろんなこう役をやっていって、ちゃんとさっきのあのテコ役とか、やっぱりそれぞれの役割を分かって動くので、無事にだんじりが坂道を行ったり来たりできるという、うん、ところにつながるんですね。はい、でもね、平坦なとこでも大変なんですよ。何が大変かというと、うん、すごく交通量の多い道を横切るから、あの西宮神社とか、でしたら、もう街中のね、あの交通量の多いとこ通りますし、で、福王神社、今その福王神社さんは43号線渡りますから、は
い、あ、そ
う
か、
うん、
それも大変ですよね。
だからので、おまわりさんがいっぱいついてですね、うん、43号線止めて、
うん、
だんじりが行きますので、まあ、車に乗ってる人は迷惑かもしれないけど、まあもう1日だけのこと、1日2日のことなので、ご容赦いただきまして、
うん、
はい、安全に道を渡れるようにね、ご協力いただけるとありがたいんですが。
はあ、なるほどね、うん。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、では西尾先生お願いします、
はい。西宮市内には、いくつもだんじりがいます、引っ張るタイプのだんじりが多いんですが、その中でもね、1台だけ、下の方に船の形をしただんじりを引っ張るところがあります、
はい
はい、船だんじりと呼んでおりますけども、これが出てくる、お祭り、何神社のお祭りで船だんじりが出てくるでしょうか。
はい、これで3つの問題が出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。さて、まあ、今日はだんじりのお話をたっぷり伺ったんですけれども、だんじりといえば、はい、コロナのせいでしばらく、はい、栄光できないっていう時期がありましたよね。
そうですね、もう3年ぶりっていうところが多くって、うん、で、まあ、3年ぶりなので、やっぱり着実に技術とかその技を習得してない状況のまま久しぶりにやったっていうことと、で、3年ぶりやからって力が入ったと思うんですが、それでちょっと事故が多かったですね。うん、やっぱり毎年繰り返すことで安定してだんじり動かすことができる、まあ、だんじりだけではなくて全てのことなんですけども、事故なくできるんですが、うまくいかなかったところもあるみたいです。
やっぱり継続していくことの大事さっていうのがここにも表れているわけです
ね、は
い、
そうですね。
さあ、来週は4週目ですので生放送でございます。西尾先生の、ね、質問もどんどんお寄せいただければと思います。西宮の歳時記、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみ先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。